はい、第1回レッスンのね、追加プレゼントのコメントをいただきありがとうございます。ここでですね、追加でのプレゼント、会員さんからの質問に回答した音声というものをお送りいたします。まあね、早速行ってみましょう。1つ目、次世代音楽ビジネスは年齢やルックスに自信がなくても使えるものなのですか、っていう相談。これはですね、基本的に OK です。まあ音楽っていうものは、基本的に音楽を売る商品ですので、まあ年齢とかルックスとか一つの要因ではあると思うんですよ。その商品をよく見させるっていうことではですね。しかし、それ以外の武器、あなたに何か一つ武器があるのであれば、それを育てて、それを伝えて、それを売るっていうことは可能です。ですので年齢とかね、まあ、高齢者の方はあまりいないかもしれないですけど、まあ別に基本関係ありませんと言っておきます。ルックスも、まあ基本的に今、いい方がいいんですよ。いい方がいいんだけど、別に顔出ししなくたっていいわけだし、まあ別にね、顔出ししてありのままの自分を受け入れてくれる人を探すっていう選択肢でも全然いいわけです。ですので、そこは気にせず、ね、何か年齢とかルックスね、まあ、音楽性以外の部分で自信がない方、であっても全然使えるビジネス方法になります。そこら辺は安心してください。それでは2つ目、たくさんある音楽の仕事の中でどんなものに使える方法なのですか、っていう質問。これは、基本的に何でも OK です。まあ、僕が教える方法はビジネスの本質をついているものなので、例えば別に音楽じゃなくてもいいわけですよ。違うジャンル、例えば恋愛とかね、なんか教える仕事とか趣味系でもいいわけです。ですので基本的に何でも OK なんですけど、まあ稼ぎやすいとか稼ぎにくいってものはやっぱあります。で特に、稼ぎやすいものっていうものは、音楽講師系ですね。何か教えるっていう仕事、人はね、学びに結構お金を使うんですよね。だって大学とか1年間で数百万円っていう学費を払うじゃないですか。ですのでそれに比べると、例えば歌のレッスンとかも、まあ、月1万円2万円3万円ぐらいの価格ですよね。ですので全然人はお金を払ってくれるし、そこに価値を感じて、あ、なんか歌学んでみたいなとか、ギター学んでみたいなとかっていう人は、かなりニーズがあるので全然稼ぎやすい領域です。で、あとはですね、まあ、プレイヤーも全然 OK ですね。例えば歌手になりたいとか、そうだな、ダンサーになりたいとか、ね、あとはギタリストになりたいとかね、ピアニストになりたいっていう人も全然 OK です。あとは、まあ、レコーディングエンジニアさんとか、作曲家さんとか、ね、DTM を教える人とかね、DTM をやる人でもいいですし、あとはそうだな、まあ、音響さんの、就職に有利になるように、立ち回ることもできますよね。あとは音楽プロデューサーっていう形で、プロデュースする人を集めたりっていうこともできますしね。まあ基本何でもできますよ。なぜかっていうとお客さんが集まるからなんですよね。そのお客さんには仕事を振ってくれる企業とか、個人もいるし、商品を買ってくれる普通のお客さん、一般の方、消費者さんって呼ばれるものの人たちもいるわけなので、基本的に何でも OK だと考えてください。それでは3つ目、自分の周りに音楽をやっている人がいないのですが、どのように活動していけばいいですか、っていう質問。なるほど。これは、そうだな、まあ、結論から言うと一人でやるのが一番おすすめです。これはちゃんと理由があるんですけど、まあ、自分の周りにね、音楽やっている人がいないから不安ですっていう人は結構いると思います。あとね、バンド形式でやりたいとかね、ユニット形式でやりたいとかっていう人もいると思います。まあ、自分の周りにいなくてもですね、今ネット上で仲間とかって探せますし、自分が発信していけば仲間って勝手に集まるんですよね。例えば歌の発信をしてて、なんかコラボしませんかっていう依頼とかも来るようになりますし、例えば音楽を教える仕事をしてても、例えばあなたの教えるね、例えば会社化して別に従業員雇ってもいいわけですよ。それっていわゆる仲間じゃないですか。例えば僕は歌しか教えられないから、じゃあギターを教えられる人を自分で探して、あなたにじゃあギター教えてくれませんか、みたいな感じで、仕事を振ることだってね、最終的には全然できるようになります。ですので、まあどのように活動していけばいいっていうのであれば、最初は全然一人で OK です。 特にあのバンドメンバーとかでね、あの意見が合わなくて喧嘩しちゃうね、喧嘩別れしちゃうみたいな時があるので、それって作業が全然前に進まないし、活動も前に進まないんですよ。ですのでそれってすごい無駄な時間なんですよね、実は。ですので自分でコツコツ、ビジネスを大きくしてって、で仲間が集まってくるのであれば迎え入れてもいいですし、メンバーをね自分から探すっていう方法も全然 OK です。ですので最初はもうとにかく自分でね作業をする、活動をする、ビジネスをやってみるってことがとにかく大事だと思います。それではね4つ目いきましょうか。音楽活動のために上京した方がいいのですかっていう質問。これは結論から言うとしないでくださいね。基本しないでください。この理由は生活コストが上がってしまうからなんですよね。基本的に僕の方法っていうのはネットで人を集めて、ネットで商品を売って、ネットでお客さんとコミュニケーションを取るっていうオンラインビジネスとかネットビジネスに、関わってくるね、メインではネットビジネスの方です。で基本的にこの方法っていうのは本質はしっかりとしたね、実店舗とかもう何でも使えるビジネスの本質なんですけど、携帯、自分がやる作業っていうのはネットで行うんですよね。ですので別にあの東京にいようが、ね、北海道にいようが、ね、海外にいようが関係ないんですよね。とにかくネットがつながってて、ネットを使える機会があれば基本的にビジネスは回るようになります。ですので、状況を無理にする必要はありません。まあね、東京に住みたいんだよとかって思う人は、まあ、住んでもいいかもしれませんが、まあお金を稼いでね、まあ生活コストが全然生活に困らないぐらい生活できるようになってから、そうだな、上京するっていう選択肢を取るっていうのが一番合理的なのかなって僕は思っております。ですので、まあ、無理に上京する必要はないです。今ね上京して上京するメリットって全然ないんですよね。物価も高いし、ライブハウスにもお客さんも来ないしね、業界の人も来ないんですよ。今業界の人もネットで人探してますからね。だって今 TikTok とかでねインフルエンサーの人をどんどん引き抜いたりとかしてるし、有名 YouTuber さんの方がねメジャーデビューしてる事実がありますので、もうネットの有名な人をとりあえずデビューさせようみたいな風潮があるんですよね。ですので、それってもう現場でいわゆるスカウトしてないじゃないですか、ね、新人集めてないじゃないですか。ですのでオーディションとかもネット関係のもの多いですよね。とりあえずネットにあのオーディションの動画上げてくださいみたいなのも多いですし、あとはね活動のサポートしますっていうオーディションも、基本的にネットで活動しましょうみたいな風潮になってるんですよね。ですので逆にローカルでやろうとするオーディションとかって結構詐欺なことが多いので、基本的にはもう上京しなくて大丈夫ですね。あなたの実家が使えるのであればそこで生活コストを抑えてもいいですし、今住んでるところで全然満足しているのであればもうそこで、活動してください。ただネット回線とパソコンだけは用意してくださいねって話です。それではじゃあ5個目いってみましょうか。自分の商品がないのですがそこからでも活動はしてもいいのですかっていう質問。これは、むしろもうそのまま活動してくださいっていう結論ですね。これ理由がありまして、よくね失敗するミュージシャンとか失敗する、そうですねアーティストさんの方って最初に商品ばっか作るんですよね。でもうこれって失敗するんですよ。なぜならお客さんがそもそもいないのに商品を作っても、売れるわけがないって話なんですよね。ですのでビジネスって絶対最初に集客っていう工程、お客さん集めるっていう工程を一番最初に行わないといけないんですけど、これを無視して例えばレッスン通っちゃったりとか、例えば作曲活動に専念しちゃったりとか、まあそれって売る商品じゃないですか。売る商品を磨くための活動しかしないっていうパターンを取ってしまうとこれ失敗するんですよね。ですので自分の商品がないことに不安を感じないでください。むしろそれはあなたは正しい選択をしてると思ってそのまま活動して集客をして、でお客さんが集まってから商品をお客さんにどんな商品がいいですかみたいな感じで聞いて作っていった方が絶対売れるようになるんですよ。だってお客さんの意見を取り入れた方がお客さんだって買えますよね。自分の意見が反映された商品だったら結構興味持つじゃないですかね。ですのでそんな感じで最初にお客さん集めていくんだよってことを重視してそのまま活動していってください。はい、それでは、7個目ですね。これは私は音楽以外のコンテンツで生きていきたいのですが音楽以外でも使えるノウハウなんですかっていう質問。これね、先ほども言いましたがビジネスの本質をついていることを話していますので基本的にどんなジャンルでもいけますよ。例えば僕が例を出している音楽向けにね昇華させてるじゃないですか、こういう動画って。 ですので、その例えば音楽例で、じゃあアーティストさんならこういう商品を売りましょうねみたいな話をすると思うんですけど、これをあなたのジャンルに置き換えてみてください。それだけでうまく回るようになりますね。そんな感じですので、別に恋愛だろうがね、登山のコミュニティを作ろうとかね、あとは釣りのコミュニティとかでもいいですし、書道とか、あなたの好きなこと、得意なことっていうのは全部仕事にすることはできます。ですので安心して、僕のノウハウをぜひ学んでいただけるといいのかなと思っております。それではですね、あ、まだありますね。これは9個目かな、2、4、6、あ、さっきのが6個目ですね。すみません、いきなり7個目とか言っちゃいました。次7個目ですね。これはどのくらいで稼げるようになりますか、どのくらいで自分の商品が売れるようになりますかっていう質問。これは人によります。なぜなら人の、例えば売れるまでね、商品を販売するまでの仕組みを作るっていうゴールがあるとしたら、そこのゴールにたどり着ける人の、順位とかスピードとかって人それぞれ違うんですよ。マラソンもそうじゃないですか。トップの人がいて、ビリッケツの人もいるって話ですよね。ですので人によって作業ペースも違うし、作業のいわゆる理解度とかね、ノウハウを学んで成果が出るような作業ができるようになるまでっていう時間っていうのは人によって違います。ですが、しっかりと学んで、知識を持っている前提で、あとは作業すれば OK だよっていう状態なのであれば、最低半年から1年の間かなと思っております。僕自身もね、このブログで、収入ね、初セールスをして商品が売れたよっていうのは、1年経ってからでしたので、本当に長期的な目線でね、ビジネスをちょっとずつコツコツ大きくしていくっていう感じで、やっていきます。ですのでワンクリックで稼げるとかね、まあ、すぐライブ満員できるとかっていう、そういう代物ではないので、そこら辺の望んでいた方は、ちょっとね、合わないノウハウだとは思います。まあね、まあ、基本的にすぐに成果が出ることって何でもないので、急にね、なんか誰も知らないホームレスな人みたいにライブ来ませんかって言われても来る人全然いないんですよ。ですので急にライブ前にすることっていうのは基本的に無理なので、やっぱ時間かけてファンを増やしていくっていうのが、まあ成功法だし、まあ、唯一の手段なのかなって思っております。ですので、長期的で見てね、で、あなたの好きなこととか、得意なことでビジネスになりますので、作業自体がね、結構楽しいことが多いです。まあね、そういうなんか難しいシステムを導入するとかね、っていうところでちょっとつまずいたりとかってのはあるかもしれないですけれども、基本的にはね、作業自体は楽しくできると思いますので、長期的で見て、コツコツ楽しく作業してビジネスを大きくしていきましょうよっていうテーマで僕は、教えています。だからこそ僕は上京を進めていないんですよね。ここで長期的視点で生活コストが高いと辛くなっちゃうんですよ。どんどんね、お金がどんどんなくなっていっちゃうからね。ですので上京もしない方がいいよって言ってますし、どのくらいで稼げるようになりますかっていう結論は、まあ大体1年かな、1年見とけばいいかなって感じです。まあこれが働きながらとかね、子育てしながらでちょっと時間が取りづらいなっていう人は、まあ2年、3年、まあ長くて3年かな、3年ぐらい見ておけば全然稼げるようになるまではいけますっていう感じです。次はですね、初期資金はどのくらい必要ですか、ビジネスに対するもので。あ、なるほどね。これはそうだな、まあ人か、もともと持ってる環境の違いで変わってくるんですけど、基本的に僕の方法はネットを使ったビジネスなので、まずパソコンとネット回線、これだけは、必要不可欠なんですよね。これを持ってる人は、大きく初期資金必要ないですし、これを持ってない人は、大体10万円ぐらいはまずかかってしまいますよね。ここは絶対かかります。はい。で、あと次にかかるものって言うと、大体結構今ね、 YouTube とか無料で使えますし、ブログも無料ブログとかで使えるんですけど、かかるもので言ったら、僕はブログ運営、サイトね、自分のサイトを立ち上げて商品販売するときにそのサイトがあった方がめちゃめちゃ便利なんですよね。僕のプレゼント動画のページだって、これ自分が作ったサイトのページなので、実際そんな難しくないんですよね、作るので。でそこでかかる資金がだいたい月1000円ぐらいかな、高くて最初はね。なんか 見る人がね、毎月100万人見に来てサーバーがダウンしちゃうからサーバーの容量アップしなきゃみたいな感じで月3000円ぐらいになったりとかっていうのあるんですけど、最初はねやっぱ全然見てくれないパターンのが多いので、最初は一番安いプラン、まあ一番安いっつってもそうですね、まあ月500円から1000円ぐらいかなっていう感じです。あとは、メールマガジンとか LINE アットってのをここで使っていきます。これを使うことによってお客さんとコミュニケーションがすごく取りやすくなるんですよね。ですのでこれの運用資金、月で言うとだいたい4000円から5000円ぐらいの間っていう感じなので、パソコンとネット回線を持っている方は基本的に月1万円かからないです。だからこそ、長く続けられる長期的視点でもできるようになる、ビジネスの形態ですよって話。まあ、あとはね、音楽の、まだ音楽やったことないよ、でも稼ぎたいなっていう人で、例えばじゃあ、自分のね、ギタープレイで音楽でビジネスにしたいっていう人だったら、まずギターを買わなくちゃいけないので、まあ、こういう資金はかかりますけど、ビジネスだけで見た観点で言うと、まあ、月1万円かからないかなってぐらい。まあ、7、8000円かな。まあ、もちろんね、お金はかけた方が、いいものって作れるので、例えばね、サイトのテーマをサイトのテーマというかサイトの見た目をもっと良くしたいっていうと、まあ例えば2万円ぐらいで売ってるそういうカスタマイズできるね、ものとかが売ってるんですよ、ね、ブログの見た目を もっと良くするね、もっと作業効率が上がるようなテーマっていうものを売ってるんですけど、これを入れたりすると、まあ、その分お金はかかるんですけども、まあ基本的に1万円はかからないです。運用資金だけで言ったら1万円かからないですよっていう感じですね。はい。じゃあ最後の質問いきましょうか。これは働きながら子育てをしながらでもビジネスは回るようになるんでしょうか？音楽で稼げるようになるんでしょうか？っていう質問。これは全然 OK です。全然いけるんですけど、例えば、そうだな、時間はちょっとかかっちゃうかなっていう感じです。まあ、人によって変わるかもしれないんですけれども、やっぱ働きながら、まあみんな働いてると思うので、働きながらね、やるってなると、やっぱ自分で使える時間ってのは3時間、4時間ぐらいなんですよね。ですので、その時間をうまく、フルコミットさせるっていうのも大事ですし、やはり、もともとね、生活費に困ってなくて、1日ね、10時間ぐらい作業に費やせますっていうと、それはね、早く成果が出るようにはなります。まあ、もちろん何でもそうですよね。例えば稼げるまでに1万時間必要だったら、1日10時間と1日1時間の人だったら、まあ、10倍のスピードが違うわけですよ。ですので、まあ、時間はかかるんだけど、僕の方法だと、自分がやったことが無駄にならないようなね、一回やったらそのまま勝手に成果を出し続けるような手法っていう風になってますので、働きながらでもね、子育てをしながらでもコツコツやっていくことで、成果を出すことができます。まあ、だからこそちょっと大変だよってね、作業の量とか結構いっぱいありますよってお話はしてるんですが、基本的に大丈夫ですっていうお話でした。はい、今回これでね、追加のプレゼントね、第1回の追加プレゼントですね、これで以上になりますね。また次回、2回目の動画ですね、これも、またねすぐメールでお届けできると思いますので、ぜひ楽しみに、ご視聴して、あなたの音楽活動、あなたのビジネスね、あなたの好きなこと、得意なことを、ぜひ、仕事にしていってください。それでは音楽人コシのリンでした。